さて、お送りしていますザ・高知ユニバーシティクラブ、今週は大雨発生のメカニズムと高知県の治水についてのお話です。高知大学教育研究部自然科学系理学部門講師の村田文江先生、そして高知県土木部河川課主幹の久志正弘さん、お二方スタジオにお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、そして今日はですね、お二人スタジオにお迎えしているんですけども、そのうちのお一方、その高知県庁にお勤めの久志正弘さんは高知大学の OB でもいらっしゃるということで、
はい、
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、大雨と言いますと、今年は何と言いましても8月前半に立て続けに発生しました、あの台風11号と12号による豪雨災害、高知でもね、本当に多くの被害が出ましたけど、まずは村田先生にお話をね、聞いていきたいと思いますが、
はい、
はい、村田先生はあの高知県並びに四国周辺の降水現象、つまり雨の降る現象の研究をなさっているということなので、こういった方面詳しいですよね、もちろんね。
はい、
はい、いや別にハードル上げるつもりないんですけどもね。はい、そんな先生にね、ちょっとお聞きしたいんですけども、あの8月の豪雨っていうのは本当に信じられないぐらいの降水量を観測しましたけども、どうしてここまでの規模になってしまったのか、そのメカニズムについて教えていただけますか。
はい、豪雨をもたらすメカニズムというか要因には大きく2つあります。
はい、
1つは積乱雲が継続して発生するっていうような場ができるっていうことがまず一つあります。でもう一つは、その豪雨は、一つの積乱雲で起こすことはほとんどなくて、その積乱雲の集団が豪雨をもたらすんですが、
はい、
その一つの場所に継続して雨を降らせるような積乱雲の集団ができるという、この2つの要因が必要です。
あ、なるほど、はい、つまり積乱雲が持続的に発生する、そして積乱雲の集団がもう絶えず同じ場所に入ってくる。
はい、
はあ、で今回8月の豪雨っていうのはその2つの条件が満たされてしまったってことですか。
そうですね、はい、最初に高知に影響を与えた台風12号の方は、はい、経路が高知県の西の方を通りまして、はい、で継続して、暖かく湿った南風を高知に供給し続けました。はい、で台風11号の場合も南から高知にやってきたんですが、
はい、
こちらの台風11号の方も継続して南風を高知にもたらしました。
はい、
で高知は、西と北と東の三方山に囲まれてますので、
はい、
南から暖かく湿った空気が高知に流入すると大雨をもたらします。
はい、東西そして北に山が連なってますから、もう本当にこう南からそういう湿った空気が入ってくると、はい、もうそこで行き止まりになってしまうと。
そうですね、そこで上昇し て,
上昇して
で積乱雲が継続して発生しているっていうことです。あと、もう一つの集団、雲の集団の形態ですが、
はい、
台風12号の場合は南風や南西風が卓越したんですが、そのような気流が起こっている時には南西から北東に走行を持つような線状の降水帯が起こりやすいような場合になります。ちょうど鏡川で増水が起こった時期は線状の降水帯が 2,3 時間高知上空に停滞をして、それが大雨をもたらす大きな原因になってます。
うん、線状の降水帯というのは気象レーダーとかで見て、
はい、
線の形をした雲ってことですよね。
そうですね、はい、幅としては10キロぐらいで、ちょうどそれが積乱雲の横幅になるんですが、
はい、
それがそのいくつか
もう列をなしてるわけですよね。
列をなして、はい、それが上流の方で生まれては下流の方にどんどん流されて、はい、行く間に、
はい、
雨を同じ場所に、
なるほど、
狭い場所で同じ場所に落としていく、はい、っていうことになります。
はあ、本当に8月の豪雨の時は鏡川もうあともうちょっとで氾濫してしまうんじゃないかというところまで降ったんですけども、はい、じゃあ、でもその降ったピンポイントの場所が良くなかったということになるわけですか。
そうですね、はい、
そういうことなんですね。あれは本当に肝を冷やしましたけどもね。
はい、そうですね。
なるほど。さあ先生、そしてですね、今年は高知のみならず、はい、全国でも至るところで豪雨災害っていうのが発生しましたよね。
はい、
うん、でしかも台風でもないのに大雨になったケースもありまして、
はい、
もうこれね、ひょっとしたら皆さんも肌感覚でこう感じていらっしゃるかもしれませんけど、はい、なんだか最近雨の降り方がちょっと昔と違ってるような気がするんですけど、このあたりいかがですか？
はい、そうですね、あの8月に確かに多く雨が降ったんですが、
はい、
それだけでその最近降り方が変わってる、うん、というのは難しいんですけれども、確かにあの長い間のデータを見てみますと、はい、例えば、去年の学生さんがした研究なんですが、昭和元年からの今まで80年ぐらいのデータを使って、降水量200ミリ以上の雨が、年々どうなっているかっていうのを調べてみますと、はい、増加傾向が確かに見られます。
はい、それは1日に200ミリ以上降ったっていう日が、
はい、が1年に何回あったかっていうのを、
はい、調べてみたら、
はい、そうですね。ただあの雨量は、はい、あの非常に変動が激しいので、
はい、
年々の変動は非常に大きいです。
はいはい、あ、
はい、で全国で見ても世界で見ても短時間強雨という、はい、1時間に50ミリの雨や80ミリの雨の回数は増えているっていう傾向が、あの言われています。
ほう、はい、あの最近でしたらね、よく耳にするワードでゲリラ豪雨っていうものがありますけども、はい、その要するにゲリラ豪雨と長つきそうな雨の降り方が要するに増えてきている。でも降水量としては、
はい、
まあ、まあこればかりはちょっと変動があってっていうことなんです ね。
そうですね。
なかなか一概には言えないと、
はい、あ、まあ、ただその、雨の観測というのは始めてから、はい、その100年も経ってませんので、
はい、
まだそれでその、 あの増加しているというのが温暖化とどういうふうな関係にあるのかっていうのは、うん、あの確実なことは言えません。
なるほど、結論を出すには早すぎると。
はい、そうですね。
へえ、いうことなんですね。ただまあこの80年見てきたら、まあちょっとそういった変化もこう、まあ、見えてるということですね。
はい、見えてます。はい、
なるほど、いや、よくわかりました。そして先生、はい、あのそんな中ですね、あの高知大学に、はい、なんともすごい機械が導入されたっていう話をね聞きまして、
はい、
それはどうもあの先ほど先生のお話の中でその積乱雲というのは雨をもたらす、
はい、
ね、雲と聞きましたけど、
はい、
どうもその積乱雲の中でも雨をもたらすものとそうでないタイプのものがある、
はい、
それを見分ける機械が、
あの、そうできるかもしれない、
そうできるかもしれない、
はい、うん、機械があの今年の4月に設置されてます。
はい、
変波レーダーというレーダーなんですが、
は
い、
ええ、
あの普通のレーダーは電波面が水平にあの振動する電波を使うんですけれども、はい、高知大のレーダーは変波面が水平と垂直に振動する、
はい、
あの2つの変波を使ったレーダーになります。でその2つの変波の、データを比較することによって、その降水の中の雨粒だったり氷だったり、
はい、
うん、雪結晶の種類なんかが推定することができます。はい、これまでは、はい、あのもちろん雲の中にどんな粒子があるかというのを調べる機会はあったんですけれども、
はい、
その機会は非常に高価だったり、あの特別観測をしないと観測できなかったりしたんですが、
はい、
例えばその飛行機で雲の中に突っ込んで、はい、その降水粒子、降水だったり降雪だったりの粒子をサンプリングして、うん、あの調べるとか、
はい、
あとビデオをくくりつけた気球を空に放って、
はい、
その雲の中にビデオを入れて、
はい、
でそこで撮影されたデータから、
はい、
その雲の中に入っている降水粒子だったり成分をあの調べるっていうようなことをがされてたんですけど、まあ、あのそのようなあの高価な機械を、
あの、まあ、高価ですし手間もかかったりね、
はい、そうですね、その変波レーダーっていうのを使うと、うん、まあ、比較的容易にその中の粒子の種類が分かるように、はい、あのなりつつあります。
なるほど、はい、ということは積乱雲が近づいてきているという情報が入ってもですよ、あの積乱雲の中に雨粒は 成分としてはあまり多くないから、それほどの大雨をもたらすとは考えにくいというお話もできたりする。
そうですね、はい、
これからは。
はい、
あ、なるほど、まあ、そこまでまだね、そのはっきりともう断言みたいなことはないでしょうけども、
はい、
ね、でもこれから先楽しみですよね、これはね。
そうですね、はい、期待してます。
いや、本当です、僕も期待してます。はい、わかりました。いや、ここまでね、村田先生にいろんなお話をお聞きしました。はい、ありがとうございます。では続きまして、高知県土木部河川課の久志さんにお話をね、はい、伺っていきたいんですけども、あの、まあ、今年8月の豪雨っていうのも高知県としてもですね、それまでの対策でできたことであったりとか、今後考えていかなければいけないことっていうこともいろいろ出てきたと思うんですけども、はいはい、そもそもですよね、高知県の河川事業、はい、その内容について教えていただけませんか。
あ、高知県ですね、はい、高知県はあの全国でも有数の豪雨地帯、たくさん雨が降るところだということで、まあ、あの美しい山並み、流れ出る清流、四万十川と、
はい、
ありますけれども、時には牙を向いて、これまでも水害など、尊い人命や貴重な財産、失われてきていました。先ほどあの村田先生のお話にもありましたけれども、はい、あの集中豪雨、これが、増加傾向、また台風が巨大化しているとかですよね、はい、あと かたやですね、渇水の増加なんていう指摘もございます、
ね、はい、渇水の増加、はい、
なんで河川事業としては、まあ、大きく、2つに分けてということで、はい、まず台風、活発な前線に伴う大雨でですね、はい、河川の水の量がですね、著しく増加したときに周辺に氾濫させることなく、はい、海まで安全に流すことを目的とした治水の事業ですね、はい、あとですね、先ほどもお話しさせていただいた通り、渇水、これ深刻化してるんです、平成17年、20年、四国の水がめと言われている早明浦ダム、はい、こちらの底がつく事態ということになってですね、はい、日常生活、経済活動に影響を与えるこの利水についてのですね、不安というのも絶えないところですね、
はい、
こうしたですね、水害とか渇水からですね、県民の皆さんの生命財産を守り、活力ある安全で安心な生活を実現するためにですね、河川環境にも配慮、もうこれも大切なことです、はい、それから、治水利水 の整備を、進めていくということが重要だというふうに考えております。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ大きく言うと、一つは治水、はい、でもう一つは、まあ、渇水対策というようなところなんでしょうしね、はいはい、いやでも確かにその日常生活で蛇口をひねれば普通に水が出るっていう、これなんかこうごく普通の光景のように見えるんですけど、その裏にはしっかりした治水、そしてまあ渇水対策、そういった事業が行われているからこそっていうこともね、言えるわけですよね。なるほど、そうですか。で、今回のようなその豪雨災害などが発生した際に、やっぱりその被害を食い止める、はい、もしくは発生を予防するために行われるっていうのはね、先ほどお話にあった治水事業だと思うんですけども、はい、この治水って具体的にどういうことをなさっているんでしょうね。
治水対策っていうのは大きく分けて3つの方法っていうのがあるんです、
はい、
まず1つ目っていうのがさらうってことでですね、はい、川を広げるとかですね、川底の浚渫掘削、
はい、
川を触ってですね、広げていくということが1つ目、次に、2つ目として包む、堤防を新たに作るとかですね、はい、堤防をかさ上げすることによって川の水が周辺に氾濫しないように包むっていうことをやります、
はい、
あと3つ目はですね、分かつということでですね、
はい、
放水路による洪水を分ける、分流する、はい、あとダムとかですね、遊水地っていうところでですね、洪水の一部をですね、全部下流に流れないようにカットするという方法があります。
はい、
先ほども村田先生のお話でもありましたけれどもですね、8月の台風12号、はい、高知市中心部を流れている鏡川、たくさん雨降りましてですね、堤防ギリギリまで、まあ、水位が上がっていったと、
はい、
が、まあ、過去のさまざまな治水事業を行ってきたことによってですね、
はい、
鏡川の氾濫による高知市 の市街地の大規模な浸水被害、これを発生から免れることができたというところです、う
ん、なるほど。いや確かにあの時の光景、鏡川がもうあと本当に何センチでしょうかっていうぐらいの、もうかなり 危機的なというふうに我々には見えた、はい、そんな光景だったわけですけども、それをしっかりこう食い止められたっていうのはね、本当にこれまでの治水事業の効果ということはもうこれ間違いないんだろうなというふうにも思いますね。
特にまああのこれまでのあのサラウ事業としてですね、川底の掘削鏡川でしてきてます、
はい、
あと包む事業ということで川の水が市街地に流れ込まないようにですね、両岸とも堤防の整備って進めてきているんです、あと分ける事業ということで鏡ダム奥の鏡ダムでですね、
はい、
洪水の一部を貯めて下流に流れる量を減らしてます、
はい、
まあ、あの鏡ダムですけれども、はい、1秒あたりですね1422立方メートルと、
はい、
昭和42年に鏡ダムができてるんですけども、はい、その時以来最大の、量が流れ込んできたんです。
あ、そうなんですか、この前、
この前が最大なんです、
はい、
でその時にダムからですね水を出る量をですね半分近くのですね、1秒あたり798立方メートルまで抑えることによって、
はい、
ダムの下流にあるあの総和寺っていうところであの水位の観測所っていうのがあるんですけれども、はい、そこのですね一番高いところの水位をですね約1メーター弱91センチ、下げることが、できています。
はあ、なるほど、はい、じゃあやっぱりダムのコントロール一つとっても本当に大事ですよね。
そうですね、もうギリギリのところでって、はい、雨のことを見ながら、進めてきてなんとかというところです。
そうですよね、はい、いやだってこの前ぐらいの大雨だとなかなかその、ね、ダムのコントロールといってもですよ、どこまで放水していいのかとか、ね、あの雨の降り方を見ながらもやっぱあるでしょうしね、
はい、
いろんなことを勘案しながらだと思うんですけどね。
そうですね、
はあ、そうですか。いやいや、やっぱそういうことも、ね、あの当日は行われていたんですね、
まあ、ただあの県内の河川ですね、
はい、
鏡ダムはそうやって免れたというところですけれども、
はい、
まあ、一部土のを設置したりですね、
はい、
浸水とか決壊の防止対策っていうのをあの実施してましたけれども、
はい、
一部あの浸水被害の発生っていうのがありました、
はい、
命を流れています宇治川とかですね、
はい、
井高村を流れていますあの草加川、
はい、
あと四万十町ですね、で久保川の市街地を流れてます吉見川、これまでも、いろいろな、まあ、浸水対策治水事業を講じてきましたけれども浸水が発生してしまってます。ですので宇治川で流れてます井野町やですね、草加川流れてます日高村、あとまた四万十町など、
はい、
あの地元の自治体の皆さん、それからですね、国の、方もですね含めてですね皆さんであの協議の場っていうのを設けてですね治水能力をですね、を増やすためということでですね今現あの検討を進めているところです。
あ、はい、その検討というのはつまりこの前の8月豪雨で、まあ、残念ながらその、はい、水が溢れてしまった場所っていうのはどういうメカニズムで溢れてしまったのかとか、はい、今後どういう対策を取ればいいのかっていうことを。
そうですね、
あ、はい、なるほど、やっぱり考えてもらえます、ね、いやよくわかりました。で串さん、実はですね、はい、インターネットでもこの河川の状況、はい、その例えば大雨が降った場合にですよね、
はい、
現在自分の近くを流れている川っていうのはどれぐらいの水位なのかっていうのが分かる、うん、そんなシステムがね実はあるんですよね、はい、インターネットで。
そうなんです、実はもうあの河川の氾濫ですね、あの治水事業でですねなんとかあの被害の軽減を目指してるんですけれども、今年の8月の雨豪雨台風11号12号で、まあ、浸水被害が発生するなどですね、
はい、
まだまだ治水事業というのが道半ばのところであるというところでですね、まあ、治水事業の取り組みと合わせてですけれども、リアルタイムでですね雨の量、雨量とかですね川の水位等ですね情報をですねインターネットで配信しております。であのインターネットでですね高知県水位と打ち込んでいただいてですね、はい、検索かけていただくとですね、出てまいりますので、またちょっとご覧いただければなと思うところです。あとですね、はい、まあ、この中でですねあの水位の情報としてですね、避難の目安となる水位としてですね氾濫注意水位、氾濫危険水位などまあ設定をしております。
はい、
氾濫注意水位というのはですね、
はい、
そろそろ川が氾濫するかもしれないということで注意した方がいいよいいよってことでですね、
はい、
地元の消防団の皆さんが出動してですね水防活動を実施するという目安としています。
はい、
あと、まあ、あの氾濫危険水位、こちらに至りますとですね、まあ、堤防の決壊とかですね、水が超えちゃう越水の危険性が高いというところでですね、あのご案内をさせていただいております。
なるほど、はい、これ我々市民はどの段階ですよね、
はい、
例えばその注意水位が発表された場合と危険水位が発表された場合、どの段階で具体的な行動ですよね、避難とか、
はい、
そういった行動を取るといいんでしょうね。
今年8月の豪雨の時、台風の時には高知市さんから避難注意情報出されてましたよね。あの時も川の水がということでですね、この、氾濫危険水位というところで、徐々に近づいていってるっていうところを見ながら、はい、高知市さんの方でご判断されてると。
なるほど、
はい、
あの時の場合はそういうことだったわけですね。
そうですね、
氾濫注意水位を超えて氾濫危険水位に近づいていってるという段階で、はい、ですよね、
そうですね。
なるほど、わかりました、はい。まあ、でも本当に早めの避難ももちろん大事ですし、日頃からもしこの川が氾濫したらどういうふうに逃げようかとか、はい、例えばね、その対策の仕方、その避難の仕方っていうのもね、考えておくっていうのも大事なのかもしれませんね、はい。というわけで今日はですね、大雨発生のメカニズム、そして高知県の治水について、村田文江先生、久志正弘さん、お二方にお話伺いました。いや、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。